ようございます、あやのです。今日は日曜日ということでゆっくりとお過ごしの方もいらっしゃるかもしれませんね。手相にご興味ある方はこのまま聞いていただけるととても嬉しいです。で、手相に興味がない方も本当に気にしなくって構いません。というか私もあってですね、その好きな鑑定方法、ちょっと苦手な鑑定方法ってやっぱり人それぞれあるんですよね。私は星座とか血液型っていうのが本当にあんまり興味なくて、あと同じ乙女座、私乙女座なんですけど、乙女座の人が今日一日落とし物に困るとかなかなかないじゃないですか。なのであんまりそういうことっていうのはあまり私は気にしていないタイプなんです。でも星の巡りがちゃんと細かく見られる方って本当発言する言葉にも重みがあるし信じたいなって思うので、発言している人で選ぶようにはしています。で、手相っていうものは私はどうしてヨガのインストラクターやってるのに見たいのか、そしてこれからも手相を使ったカウンセリングを続けていくのかっていうと、手のひらっていろんなことが書かれているんですね。その人の生きている人生、生きてきた人生、過去の辛かったこと、苦しかったことも書かれてますし、これからどんな未来が待っているのか、どんな風に自分の人生が好転していくのかっていうことも分かることができます。結婚がいつ頃かなとか、出産がいつ頃かなとか分かることもできるし、どういうことが、どういう仕事が本当は自分が合ってるんだろうっていうような知ること、自分を知ることのきっかけになるんですね。で、これってすごいヨガと似てるなと思っていて、ヨガって心の学問なんで、自分のことを知るきっかけっていうところがすごい似てると思っています。ヨガを通じて自分の呼吸や自分の体に集中していく、その過程もすごい手相と近いものがあると思っているので、これからも私は手相を使ってカウンセリングしていただきたいなと思っているんです。今日日曜日なの神々ですね。で、今日は結婚っていうことで、20代、30代、40代、50代、60代、もう何歳でもいいんですけれども、今後結婚したいって思っている方、これまでに結婚したことあるけどご離婚されてもう一度結婚したいって思ってる方は、自分で結婚がいつ頃かなって見ることができるので、その見方をお伝えしていきますね。で、結婚の見方って3つあって、まずはよくテレビとかでも言われている小指側の側面、手のひらの側面ですね。小指の付け根とその感情線の始まりですね、その始まりの間の横線っていうものが何本あるのかなとか、どのくらいの位置であるのかなとか、上向き下向きとかいうことを見ることができます。で、この感情線って呼ばれる一番上の太い線ですね、小指の外側から人差し指とか中指の方に向かってぐーんと伸びてると思うんですけど、この小指側の付け根と小指の一番手前側、小指のすぐ下に線がある場所、ここを見ていきます。で、ここにほくろとかなんか気になるものがあったらまた教えてくださいね。写真 LINE とかで送っていただけるともうちょっと見ます私も気になるので。で、この感情線と小指の付け根の一番下の線っていう間に結婚線があれば、それがですね、横線に伸びている方、まず真横に伸びている方っていうのは、まあ年齢だけを見て当てることができます。だいたい真ん中が30歳なんですね。真ん中30歳です。で、その真ん中のを軸として、今度感情線とその真ん中の30歳のすぐ、その真ん中ですね。なので全部で、5等分することになるんですかね。真ん中の線、今真ん中の線を引いて、今度感情線と今真ん中の線を引いた真ん中の線を、そこが22歳になります。で、今度、一番初めに引いた小指の付け根と感情線の真ん中の線と、その上に小指の付け根と真ん中の線の真ん中の線真ん中真ん中ばっかり言ってますね。で、そこが38歳になります。で、それがだいたいどのあたりに線があるのかなっていう風に見ていくと、だいたい結婚する年齢っていうのは見えていくんですけど、私あんまりここ使わないんですね。で、ここあんまり使わないっていう理由は、あまり明確ではなかったりします。で、私がこの小指線っていうのを見る視点としては、上向きか下向きか枝分かれしているかっていうところですね。 で、枝分かれしているイコール離婚じゃないんですよ。枝分かれしているのはもしかしたら単身赴任で別居するかもしれないしとか、そういうこともあるので、離婚、一概に離婚とは言えないです。で、あとはですね、上向きにぐーんと伸びていく結婚線、ちょっと斜め上に伸びてるよっていう場合は、まあいい結婚です。で、下向きの結婚線だったら、なんか自分を押し殺して本当の気持ちを伝えられていない、パートナーにシェアできていない、忍耐とか我慢とかが多い、自分では幸せとあまり感じられない結婚っていう場合の時には、この小指の下向きの線が出てくるんですよね。で、私が一番よく見るのは生命線から横に伸びる手相になります。で、これも見ることができて、で、まず生命線っていう付け根がですね、親指と人差し指の間くらいから始まってると思います。で、そのまま手首に向かってぐーんと張り出してると思うんですね。で、この親指と人差し指の付け根から手首線、手首の横にぐーんと一本線があると思うんですけど、そこをまず自分でちょっと、もう片方の手のひらでですね、親指と人差し指でこのくらいかなーって物差しを作っていただいて、そのちょうど真ん中を見ていきます。生命線のちょうど真ん中、そこが40歳になります。そうなんですよ。で、今度今真ん中のところにもう片方の人差し指とかを置いていただいて、今度そこと親指と人差し指の間の生命線の始まりのところ、そこまでを3等分していくんですね。そう、3等分するとそれが上から順番に21歳29歳になります。なので、そこから横向きにぐーんと伸びている線っていうのが、運命の人との出会いだったり、結婚であったり、出産だったりっていうわけなんですよね。で、それと同じくらい幸せなこと、自分の会社を立ち上げたとか、そういうことももしかしたらハッピー線に出るかもしれないし、恋愛するほど大好きな推しメンがいたら、そこに出る場合もあります。なので、自分で結婚するっていう風に決めている方、もう絶対次は結婚するぞって思っている方はですね、だいたい自分の年齢、今の年齢もしくはその 1,2 年後に会ったら、まあそろそろ出会うってわけなんですよ。もしくは今で付き合っている人と結婚するのかなって思うのが結構わかりやすいですね。でも、それまでにですね、ちっちゃい傷があったりとか、また別の出会い線が一本入っていたら、その人じゃなくて、もっともっといい人もっと運命を感じるような出会いがあるかもしれないというような心構えもできるかなと思います。で、もう一つが運命線から運命線で結婚を見ることもできます。で、運命線も流年取ることができて、だいたいここが何歳っていう風に見ていくんですけど、運命線ちょっともうここのポッドキャストで伝えるの難しすぎるので、またよかったら調べてください。私よりもう多分文章の方が分かりやすいのかもしれないですね。で、運命線が、手首の方から中指までぐーんと伸びていっていると思うんですけど、今度そこから、小指側の方の側面から斜め上に伸びている、小指側の方の側面から運命線に向かって斜め下からぐーんと伸びて入ってきている線があれば、それは結婚線であることがとても多いです。で、それが何かというと、外での出会い、あれですね、親族の紹介とかじゃなくて、会社とか友達の友達とかで出会った人と結婚するっていう場合が、その外から小指側の側面から運命線に向かってぐーんと入ってくっついている場合、これだいたい結婚線になっています。稀にですね、同棲するっていう、そういう線にもなっているかなと思うんですけど、だいたいこれでも見ることができます。で、ここの流年運命線での何歳のところにこれが合流しているっていうのと、生命線で何歳のところに横線が出ているっていうのがだいたい合うんですね。私も結婚が25歳だったのかな、25歳で結婚したので、25のところに線が出てます。もう面白いんですよ。なんかね、本当統計学なのかもしれないですね手相って。その統計学を私が理解をして、その人に合った、その人に必要なことを伝えていくっていうのが、もしかしたら手相鑑定の醍醐味になってくるのかもしれないです。ということで、今回は結婚、自分で知る、いつ結婚するのかなっていうのが楽しみな方は、ぜひとも見てみてください。知ることができます。 で、結婚したい、今年結婚するぞっていう方はですね、とにかく周りの人に今年私結婚したいからっていうことを伝えておく、シェアしておくっていうのいいと思います。結婚したいからっていうよりか結婚するからの方がいいんですけどね。結婚するから誰か紹介してってどんどんどんどん言っておけばですね、その友達からするとなんて寂しいやつだって思ってくるかもしれないんですけれども、チャンスが多いんですよね。その友達が例えば男友達に誰かいい人紹介してよって言われた時に、パッとあの子紹介してあげようって思ったりするかもしれないわけなんですよ。で、今出会いがないっていうことを多く話している方は特にですね、その友達にどんどん言っておくっていうのはめちゃくちゃ大切です。で、私の実家もですね、田舎で、もう田舎で多分就職して大人をやっていて、大人をやってるって変な言い方ですけど、就職しちゃうと結構出会いって少ないんですよね。なので大学時代から付き合ってる方はそのまま結婚するっていう場合が多いけど、なんか普通に民間の企業でおっちゃんばっかりの、年上の方ばっかりの職場に就職して出会いがないって嘆いてる子とても多いです。なのでそういう方ほどですね、周りの友達とかに私今年結婚するからよろしくねっていうことをもう言いまくってた方がいいです。で、結婚だけじゃなくてもいろんな目標とか絶対に今年やるぞっていうことは、いろんなことをとにかく友達に伝える、シェアするっていうやり方、私とてもいいと思っています。その方が自分もよしやるぞって周りの人巻き込んだ気持ちになっちゃうから、さらにエンジン入るし、周りの人の協力を得られる場合がとても多いです。ということでですね、今日は最後に手相鑑定させていただいた方からの感想をいただいておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。で、かれこれ日曜日にこの感想もお伝えしようと思ってたんですけども、ちょっと2週間ぐらい私が忘れておりましてちょっとシェアさせてください。初め30代の女性ですね。綾乃さん、手相鑑定カウンセリングありがとうございました。スタンド FM で知って素敵な女性だなと感じていたのですが、 SNS で感じた通り優しくて温かく、聞きたいことをどんどん展開してくださり、安心してお話しできました。表には出さないのですが、もやもや悩みがちな性格に悩まされていたところ、綾乃さんの手相鑑定から私の繊細さを察してくださり、繊細な性格との付き合い方や、そんな性格を踏まえて夢や目標に向かうお話をさせてもらいました。聞き上手で話し上手、笑顔が可愛くてとっても楽しかったです。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。こちらの方はですね、本当オンラインズームで鑑定させていただいて、パッと画面で通じ合った瞬間に、ああもうなんて素敵な方だろうって思うくらい素敵な方なんですよ。また改めて紹介させてくださいね。で、この方は見た目ではすごい元気、エネルギッシュでバイタリティ溢れていて、多分周りの人から多分頼られたりとか、明るいキャラだと思うんですね。そういう存在だと思います。太陽みたいな存在なんですけども、実際手のひらを見るとまあ繊細なんですよ。繊細だし、すっごい頑張ってきたし、すっごい努力してきたし、なりたい自分と今の現状の自分っていうギャップにまた悩んじゃうみたいな、そんな性格、繊細な方なんですね。この繊細って全然悪くなくって、もう本当アーティストな感じの繊細さなので、この繊細なハートっていうのを徐々に周りに出していけるとすごいもっと楽になるんですけれども、まあ今すぐにはまあ難しいですよね。で、これから転職をされるっていうようなことをおっしゃってて、会社員を辞めるっていうふうにおっしゃっていて、それも私もちょっと興味あったので手相じっくりと拝見させていただいたんですが、まあこの 1,2 年とかですごいいい線がいっぱい出てたんですよね。なので脱サラめちゃくちゃおすすめしましたそっちの方が多分向いていますし、繊細な方ほどやっぱり自分との対話っていうのができていれば、自分の個性を理解できて、また会社でできなかったことっていうのが力を発揮される場合とても多いんですよね。なのでもうこれからの彼女の躍進がとても楽しみです。私もこれからも応援させていただきます。で、今月2月末まで、モニタープランっていうものが半額でご利用いただけますので、ぜひご興味ある方は LINE からご登録いただけるとすぐその連絡 連絡が来るようになっているので、ご興味ある方覗いてみてください。ということで今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。素敵な日曜日お過ごしください。おしまい。